今朝の説教の箇所をお読みいたします。黙示録2章18節から29節まで。ヨハネの黙示録2章18節。またティアティラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。また初めの行いに勝る近頃の行いも知っている。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女、イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ込む。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めないなら、大きな患難の中に投げ込む。またこの女の子供たちを死病で殺す。こうしてすべての教会は、私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いる。しかしティアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい。勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する。土の器を砕くように。私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである。また勝利を得る者には、私は明けの明星を与える。耳のある者は、見た目が諸教会に告げることを聞きなさい。21世紀に入り、世の中はますますグローバル化が進み、多様性のあふれる社会となりつつあります。そんな中、叫ばれているのが、寛容であることの重要性です。多様な社会になれば、当然様々な意見や違った価値観を持つ人々が現れてきます。そんな人たちを排除するのではなく、許容することが私たちには求められるのです。でもだからといって、何でも許容すればよいのかといえばそういうわけでもありません。キリスト教の看板を掲げてはいても全てが神の教会とは限りません。プロテスタントだからといってその教えが正しいとも限りません。福音派を標榜しているからといって聖書の教えを大切にしているとは限らないのです。キリスト教の看板を掲げプロテスタントの、しかも福音派を自称してはいても、実は私たちとは全く異なる信仰を持つ人々、聖書の教えから遠く離れてしまった教会も少なくはないのです。今日の箇所に登場するティアティラの教会もその一つです。小アジア、つまり現在のトルコの内陸部に位置したこのティアティラの教会には、優れたところがたくさんありました。彼らは、愛と慈しみに満ちた人々でした。彼らはよく奉仕をしました。そして彼らは違う人々も受け入れ、意見の違う者たちに、価値観の違う者たちにも実に寛容であったのです。19節にはこんな風に記されています。私はあなたの行い、すなわちあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。ところがそんなティアティラの教会にはある問題がありました。20節で主はこう言われます。けれども あなたには責めるべきことがある。あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせている。旧約の時代、イスラエルにアハブという王がいました。アハブは神の言葉に耳を傾けない邪悪な王でした。しかし、このアハブ以上に邪悪だったのは、彼の妻、イゼベルです。イゼベルは異邦人であり、シドンの王、エテバールの娘でした。聖書の神を全く信じていなかったこのイゼベルは民を惑わし、人々を偶像礼拝へと、また性的な不貧行へと導きます。その結果、イスラエルは神の激しい怒りにさらされることとなるのです。そんな旧約時代のイゼベルと同じような女預言者が、ティアティラの教会には紛れ込んでいたと聖書は伝えるのです。この女預言者、聖書には書かれていない特別な知識や教えを私は神から授かったと自慢していたようです。そしてその上で教会員に彼女は勧めました。私から特別な教えを受けなさい。そうすれば偶像礼拝に参加しようと不貧困に陥ろうと神の裁きに遭うことは決してありません。20節の後半、この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。偽預言者のこの教えはティアティラの教会員には実は好都合でした。18節は主イエスのことを、その足は光り輝く真鍮のようと紹介していますが、当時、ティアティラの町は、真鍮製の食器や調度品の生産で有名な町でした。ティアティラの教会にも、真鍮の製品を作り、これを売って生計を立てていた人々が大勢いたのです。しかし当時、町で商売をするためには、同業者の組合に入る必要がありました。組合に入らなければ、材料を手に入れることも、製品を作ることも、それを売ることもできなかったのです。しかし一方で、組合に入ってしまえば、ギリシャの神々の祭りにも参加しなければならなくなります。偶像に捧げられた肉を一緒に食べ、祭りの一部として性的な不貧行にも加わらなければならないのです。信仰を取るのか、それとも日々の生活を取るのか、ティアティラの教会員は板挟みにあっていました。そんな彼らにとって、この偽預言者の教えは実に好都合でした。聖書にも書かれていないような特別な教えを私から受け取りなさい。そうすれば偶像礼拝に参加しようと、祭りでみだらな行いに加わろうと、あなたの命には何の影響も及ぼさない。しかし、偶像礼拝や不貧困がキリスト者の魂に何の影響も及ぼさないわけがありません。当然、偶像礼拝や不貧困からは離れる必要があるのです。神は、この女よ、偽預言者にも、悔い改めの機会を与えました。しかし彼女は、これを拒否します。そして彼女は、病になったというのです。21節、22節。私は彼女に悔い改める機会を与えたが、この女は、みだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私は病の床に彼女を投げ込む。同じように、彼女の教えに従っている者たちにも神は警告します。22節、そして23節。また、この女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めないなら、大きな困難の中に投げ込む。またこの女の子供たちを死病で殺す。21世紀は寛容であることを私たちに求めます。違った意見や価値観を排除しないことを求めます。 そして教会に対しても寛容であることを求め、それが教会のあるべき姿であると多くの人が声を上げます。しかし、たとえ社会がどんなに多様化しようとも、たとえどんなに寛容であることが美徳であろうとも、教会には決して譲ってはならない部分もあるのです。私たちはキリスト者として決して妥協することのできない、そんな神の真理も実はあるのです。ティアティラの教会のように、たとえその行いがどんなに立派なものであろうとも、決して譲ってはならない、決して捨て去ってはならない神の教え、聖書の真理も実はあるのです。主イエスは告げます。25節、ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかりと保ちなさい。私が行くまで、つまりイエス・キリストが再臨するその時まで、私たちキリスト者が持ち続けるべき神の真理があるのです。そしてどんな不利益を被ることになろうとも、その結果たとえ商売することができなくなろうとも、それでも聖書の教えに固く立ち続け、聖書の真理を曲げることはできないのです。もし私たちが聖書の教えに固く立ち続け、聖書の真理を曲げなかったらどうなるというのでしょうか。神はそんな私たちに祝福を約束します。26節、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与える。神の教えにとどまる者は神と共に全地を支配する者となるのです。そして聖書の教えにとどまり続けた者だけに、天の御国での救い主イエスとの交わりが待っているのです。28節にはこうあります。また勝利を得る者には、私は明けの明星、すなわち主イエスを与える。29節、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強むる力なれや、心勇ましく旅を続けゆかん、この世の危うき恐るべしや。270番を歌いながら、御言葉の教えに固く立つその信仰を再確認します。お祈りします。天の父なる神様、巷では寛容であることを求める声であふれかえっています。ポストモダンの世界を象徴するように、もはや誰一人として真理は一つであると主張することなく、多様であること、すべての意見に対し寛容であることを求めています。そしてその波はいつの間にかこの教会にも押し寄せてきました。聖書は誤りなき神の言葉であると教会はずっと主張してきました。しかしその信仰を保つ教会はごく少数となりつつあります。人は生まれながらにして罪人であると教会はずっと教え続けてきました。しかしその事実を伝えようとしない教会が数多くなってきました。天の御国にたどり着くためには、罪の許しを得るためには、悔い改めが必要であると私たちはずっと伝え続けてきました。しかしもはやそれさえも口にしない教会が増えてきました。まさに聖書の御言葉に固く立つ教会は少なくなってきたのです。でも私たちはそのようなポストモダンの21世紀の社会にあっても、あなたの御言葉に固く立ち続けます。この片野の教会は御言葉の右にも左にもそれず、人間の知識や知恵にも頼らず、ただあなたの見教えのみにより頼みます。 そんな私たちを支え、お守りくださいますように。たとえどんな不利益を被ることになろうとも、ただあなたの御言葉のみに忠実であるものとさせてくださいますように。唯一の道であり、唯一の真理であり、唯一の命の源である、私たちの救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。